皆さんこんにちは。本日はどうもこのようにお集まりくださいましてありがとうございます。先ほど素晴らしい賛美を伺いながら、私も歌と聞けば最近こんなことを経験したんです。2ヶ月ほど前に四国の高松というところに、聖書の講演に招かれて行ったんですね。で、一泊友人の家に泊めてもらったんです。実はそこの家に2歳ぐらいの女の子がいましてね。で、その子がもう私にとっても懐いてくれましてね。そしてね、朝の6時ぐらいにですね、私の寝室に勝手に入ってきたんですね。そして耳元でまるで小鳥のように可愛らしい声でね、歌ってくれたんです。で、その曲名がね、君がよ。もうね、びっくりして目が完全にこう、覚めてしまいましてね。そしたらその後でね、ブラジル国歌、その後にスリランカ国歌、その次にはベトナム国歌って聞いたことないよというようなね、それをね、延々と歌うだけ歌ってね、はぁって言って帰っていくんですけど、忘れられない歌でしたよね。いろんな国の国歌の歌詞っていうのはいろんな国の言葉でしょ。それを2歳児がどうしてそんなにスラスラと歌うことができたんだろうか。ズバリね、繰り返し聞いたということです。これは語学習得の王道なんですよね。と同時に、実は聖書メッセージ理解のための王道でもあるのです。東京にですね、今日本で一番ご高齢の現役のお医者様がいますよね。日野原茂明さんってね、10月4日で104歳。ねえ、今でもね、週に一度は徹夜。麻雀じゃないんですよ。原稿書きで。ね、そしてですね、聖路加病院の最上階にある院長室までは、ね、階段で行くそうです。9階ですか？エレベーター使わない。階段2番飛ばしで、ポンポンポンポンポンポン。いいですか？急に真似しないでくださいね。急にやったらえらい目に遭いますからね。徐々になさってください。そしてですね、あっちからも来てください。こっちからも講演しに来てください。もう予約予定がぎっしり詰まって、なんとですね、120歳までスケジュール帳いっぱい。120歳まだやるか、あの人やったらやるかなと、すごいなというふうに思うんですけれども、その方がですね、こんなふうにおっしゃってたんですね。今の医学の進歩で、かつて不治の病と言われていた病気が治る病気になった。そして助からないと言われている人たちが随分助かるようになった。これは医学の進歩でなんとありがたい素晴らしいことではないでしょうか。でも同時に医学っていうのがどんなに進歩したとしてもね、人間は一番最後にかかる病気を治すことはできないんです。医者は治してまたかかり、治してまた病気にかかり、治して病気にかかり、そして一番最後の病気だけはね、どんな医学の力をもってしても治すことができない。彼がね、これ野球に例えてね、こんなことを言ってましたですよね。この9回表まではピンチのたびに、うまく切り抜ける試合。で、この試合はね、もうこっちの方が優勢じゃないかというふうに見えるけれども、9回の裏になったら必ず負けることが定まっている。これが人生じゃないか。医学が進歩したら、癌の撲滅はできるかもわからない。エボラ出血熱のこのワクチンができるかもわからない。今難病の病気を克服することができるかもしれない。しかし、死そのものを医学の力で、消滅させることはできない。皆さん、人間ってなぜ死ぬんでしょう。聖書はこう言ってるんです。罪から来る報酬は死です。木の枝からフルーツをもぎ取ったら、そのままほといたらやがて腐りますよね。葉っぱにしても実にしても命の供給源につながっていたら、それは茂ったり実ったりしますけれども、命の供給源から切り離されたら、やがては枯れる、やがては腐る、やがては滅んでいってしまうのです。 人間の命の供給源、創造主である誠の神様から離れたその人間はどんどんどんどん、まあ100歳まで生きるかもわかんない、120歳まで生きるかもわかりませんが、最後には死に至ってしまうと聖書は語るんですね。ですから彼はその最後でこういうふうに言ってました。だからこそキュアだけではなくケアが必要なのですと。まあキュアっていうのは治療です。ケアっていうのは、まあ、看病とかお世話ということですよね。最後はもう医学の力で治すことできない。だから治療だけではなく、ケアが必要なんだ。死にこれから一人で臨んでいかなければならない、その人に心の中に勇気を与えるような、そのようなケアが必要だって言うんですけど、皆さん人間にできますかね？一体死という現実の前で誰がこの死の恐怖に打ち勝つことができるでしょう。それを打ち勝たしめてくださるお方が一人だけいます。それは私たちのために命を捧げて十字架にかかって死後三日目に復活なさったイエス・キリストという方なんです。この方はね、私たちを救うために来た、私たちの罪を許すためにこの世界に来てくださったのだって言うんですね。実はですね、先日私は山形県にある全寮制の高校に今年の4月から入った一人の男子生徒といろいろお話ししたんですね。いやー、今時そんな高校あるのかなというね、非常にね素晴らしい、山の中にある高校、もうね、携帯もう何本つけてもね、県外、もう県外なんです。でインターネットもね繋がらない、もう山しかない、もうね、もう何にも、他に何もないというようなね、そういうところなんですけれども、彼はですね、まあ、そこでね、全寮制の学生生活を送ってるんですが、そこはね、自給自足なんですよ。鳥小屋があって、毎朝卵取ってね、それで食べる。豚小屋があって、そしてね、牛小屋があって、で、放課後ね、当番制でね、乳搾りするんですね、乳搾り。シャシャシャシャシャシャ。でね、乳絞りすぎてね、手の形が変形しだしたそうですよ。この、人差し指と親指の間に挟んで、こう、乳を絞るんですけど、これずーっとやってるとね、こう、ちょっと膨らむじゃないですか、この、人差し指の付け根の、これプリッと、プリッ、プリッ、プリッ、プリッってね。これね、搾乳筋って言うそうです。乳を絞ると書いて搾乳。これをね、高校3年生ね、小山のようにムニュって盛り上がるそうです。私今までこれで盛り上がる人知ってましたけどね、これで盛り上がる、すげえねえ。そしてね、最後ここで飼ってる家畜ね、みんな生徒が食べるんです。皆さん、出産から立ち会って、名前をつけて、面倒を見て、お世話をして、情愛がたっぷり移った後でそれ食べるんです。皆さんは自分の家のペット食べれますか？家族の一員じゃない。でもそこの高校の方針はね、あえてそれさせるって言うんですよね。なぜならば、命っていうのはね、他の命を食べて初めて生きることができるって。私たちは生きてるっていうのはね、自分の力で生きてるんじゃない。他の命の犠牲の上に立ってるんだということを、食を通して学んでもらうためだって言うんです。皆さん、私たちのこの肉体の命を支えるために、他の動物の命が捧げられなければならない。それと同じように、私たちの永遠の命のためにはね、全く罪のないイエス・キリストが、あの十字架の上にかかって、私たちが本来受けるべき裁きを身代わりに引き受け、ご自分の命で償う必要があったのです。あなたのために命を捨ててくださった方、そして墓に葬られ三日目によみがえってくださったお方、死んでよみがえって復活してあなたの救い主となったこのイエス・キリストは、まさにあなたのために来られた救い主なのです。どうぞこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。